こんにちは。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ。牧師の小松誠です。このポッドキャストでは川崎キリスト教会の礼拝メッセージやユースワーシップのメッセージをお届けします。この配信がイエス様とあなたとの関係を築き上げる助けとなっていくことをお祈りしています。今回は礼拝メッセージです。ではどうぞ。
新しい年を迎えさせていただきまして、1月も半ばに来たっていることですけれども、まあ、それにふさわしく一つの詩をちょっと皆さんと分かち合いたいなって思っております。まあ、オーストリアの詩人といえば、まあ、リルケ、誰でも思いなさると思うんですけど、このリルケが書いている詩にこの自頭詩集ってあるんですね。その中の一部ですけれども、僧院生活の巻のところでこんな詩があります。まさに世紀の変わろうとするその時に私は生きる。大きなページの煽る風を肌に感じる。神様と君と私が書き入れてきたそのページが見知らぬ手の中で厳かにめくられる。新しいページの輝きが感じられる。そこではあらゆることが起こり得るのだ。まさに、一つの世紀を超えていこうとするときにですね、新しい世紀、新しい年を迎えるわけですけれども、そういう中にあって見知らぬ手の中で厳かに一日一日がめくられていく。その1ページ1ページにですね、新しい輝きが感じられるという、まあ本当になんとこう希望とある意味で覚悟というものを感じさせるところの詩であろうかなというふうに思うんですね。でコロナの時代、その中ですでに540万の人たちがこのコロナのために亡くなられました。多くの家族がそのために泣いた。そしてまた悲観して自殺する人たちも多く起きました。で世界に目を向けるときに次から次へと、必ずその年その年世界を震撼させる何かが起こる。そういうことを私たちはしばしば感じたりいたしますね。特に子どもたちのことを考えると、まさにこの終末の時代なのかなって思ったりいたします。本当にアフガンのことを考えたりすると、また多くのそのですね、子どもたちの奴隷化されているその姿を 見させられるときに、売り飛ばされてしまうそういう子どもたちのことを思うときにですね、胸が痛むのを禁じ得ないことです。茶の間にはですね、リアルタイムで報じられる事件が、事件を見るたびごとにですね、思わされることは、もう私たちの身近にまで悲しむべき出来事や事件というのが押し迫ってきているなということを痛感するんですね。まあ、あるクリスチャンの子供が自分たちは守られているんだねってぽつりと言ったというんですね。本当にそうだと思います。被害者になることからも、あるいはこんなことは考えにくいかもしれませんけれども、加害者になることからも守られている。ただただ憐れみの上に私たちはこの年も新しい年を迎えさせていただいた。しかし私たちはこの世界に、この時代に連帯していることものであるんですね。この事実は変わりません。ですので私たちもこの世界の喜びを共にすることができるし、また同時に一つの大きな発見を見出すときには共にそれを驚きを持って歓迎したりするし、時には悲しいことも同じように私たちは味わわなければなりません。それぞれ温度差があったといたしましても、あるいはクリスチャンであろうがなかろうが、私たちはこの人類に連帯している限り同じ悩みを共有しているんだということを覚えなければならないと思うんですね。しかし先ほどのリルケの詩ではありません、詩ではないですが、古き年から新しい年に時が変わるとき、まあ、忌まわしい古い年に変わって新しい年が闇を貫いて、まるで太陽の閃光のように現れるときに、 リルケの死ぬごとく私たちは生きる、また神の尽きないところの憐れみの家に生かされているということを覚えたいと思うんですね。どうか希望を持ってこの年も前進させていただく、お互いであらせていただきましょう。先ほども信仰の歌を歌わせていただきましたけれども、目に見えるところは本当に私たちを憂いをもたらすところのものばかりかもしれませんけれども、目に見えざるところの神様の御手によって厳かに開かれていく1ページ1ページを喜びと感謝を持って期待を持って前進するお互いでありたいと、そう願うことです。でそのためにですね、私たちは初代教会から祈りが世界を広げていったその秘訣というものを、この朝も少しですけれども学びをさせていただきたいと思います。でこの人の働きには生きた教会の姿があります。常に喜びを踊っている姿が、教会の姿があります。活気にあふれる教会、果敢に福音宣教に立ち向かう、邁進するその教会の姿がありますね。しかしその躍進と成長、あるいは教会の拡大と宣教の拡大を妨害するような出来事が、この初代教会が記されている人の働きの中に見るわけですね。初代教会の迫害、用意ならざる事態の発生であります。迫害時代の始まりでもありますね。試練のない人生ってないわけですよ。問題ない人は誰もおりませんですよね。しかし問題が多いことが問題なのではなく、問題なのは自分の抱えている問題に真剣に対峙しないというところ。いや、もっと悲しいことはクリスチャンが祈らなくなったということなんですね。初代教会どうであっただろうか、聞かれる祈りの一歩、そのためにですね、まず着目すべき点は、彼らにはこの祈りの仲間がいたということなんですね。今日はその点にちょっと的を絞って皆さんとは勝ち合っていきたいなというふうに思っているところです。読んでいただきました4章の23節のところでこう書かれていますね。さて釈放された2人は仲間のところに行きって書いてあります。釈放された2人は仲間のところに行き、この仲間って言葉が新化訳の方では以前の第3版も今回の訳においても仲間と訳されております。新共同訳も確か仲間だと記憶しております。で、口語訳の聖書と文語訳の聖書の方ではここが友になっているんですね。非常に印象深い言葉だなというふうに思います。そこで第1番目のポイントは祈り仲間ということについて皆さんと分かち合っていきたいと思っています。そして第2番目のポイントは祈りの取り組みということについて皆さんと分かち合いたいと思っているんですね。その祈りの仲間ということを今申し上げさせていただきましたように、まず祈りの友ということについて触れておきたいと思うんですね。そもそも人の働きに見る最初の迫害の発端は何かというと、この人の働きの三章に記されている美しの門で生まれつきの足の利かないところの人をペトロとヨハネがナザレのイエスの名によって命じて癒したという出来事から端を発しているわけですよね。それは一部始終を見ておりましたところのイエス様を十字架に追いやったところのパリサイ人や律法学者たちがこの時も詰め寄ってきまして、最初たちが詰め寄ってきまして彼らを捕らえ、彼らを告発し、そして審問にかけたわけですよね。その時に誰もこの名によって、名を使ってはいけない、この名を述べ伝えてはいけないというふうにペトロとヨハネに向かって彼らは言ったわけです。しかしそういうふうな中にあって彼らは審問を受け、あるいは鞭打たれたかもしれない、そういう中で迫害となっていくわけですけれども、しばし捕らわれの身になりました。しかしどんな場合でも彼らには祈りの友がいる、祈りの仲間がいる、祈りのパートナーがあるということはどんなに大きな祝福であったことでしょうか。ペトロとヨハネは最小単位の祈りの仲間、祈りの友がありました。で、実際にこの ペトロ、ヨハネ、ペトロとヨハネは常に祈りの友であったんですね。身近にあった存在です。イエス様の弟子になった最初の弟子でもありますね。3章の1節に何て書いてあるかというと、ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったと書いてあるんですね。まさに、いつもペトロとヨハネは仲良く宣教活動をしておりましたけれども、のみならず、ただ単にですね、仲良く交わりながら、そして御言葉を述べ伝えていくだけではなく、祈りの時間にはしっかりと2人で心合わせて祈るために宮に登っていったわけですよね。その時に美しいのもんで、生まれつき足の利かないところの人がですね、宮左の旦那様と言いながら、物乞いをしていたわけです。でその中で彼らはイエス様、何よって金銀私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさいとこう命じたところ、本当に彼は完全に癒されて小躍りして、生まれつきの足の利かない人が小躍りして飛び跳ねながら、彼と一緒にですね、神殿の中に入って礼拝を捧げる、こんなことって本当に大いなる奇跡ですよね。しかしその一部始終を見たところ、先ほど申しましたように、この律法学者、祭司、あるいはまたパリサイ人たちが彼らを捉えたわけですよね。でこうそういう中にあってですね、本当に祈りの友があるということはどんなに幸いなことかなと思います。祈りの友はまた同時に神にあっての霊の家族ですね。その祈りの友、霊の家族が囚われの身になったところの、このペトロとヨハネのことを聞いてどれほど心配したか計り知りません。同時に彼らのために、ペトロたちのために熱心になって祈ったであろうと思うんですね。実際この使徒の働き10章において、再びペトロたちが囚われの身になりますけれども、ヤコブ、ヨハネのお兄さんであったヤコブはその時殉教いたしますね。そしてペトロも完全にですね、もう逃れることができない、何重もの奥の牢に入れられてしまって、誰も助け出すことができないようなところに追い込まれてしまうわけですけれども、しかしそのためにですね、教会を熱心に彼のために祈ったと、その、人の働きが10章の方に記されています。そういう祈ったという言葉こそこの4章の方では書かれてはいないけれども、10章の方から推測すると、まさに彼らは祈ったであろうと思うんですね。その祈りに応えられまして、彼らは釈放されて帰ってきました。第1回目の迫害の時には釈放されて無事帰ってきたわけです。そして何をしたか、真っ先に帰っていって彼らがしたことは何であろうか、これが23節後半に記されているんですね。でちょっと読みたいと思います。23章の後半で、先ほどはそうですね、1行目を見ましたので2行目から、祭司たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。どんなことを質問されたのか、そしてどんなことを問いただされたのか、そういうことをですね、残らず、この名によって述べ伝えてはいけないということを言われたこと自体、すべてのことをですね、彼ら残らず報告をしたとあるんですね。で、これを聞いた人たちは、心を一つにして神に向かって声を上げて祈ったというんですね。まさにここには、祈りの家族が描かれていますよね。この祈り、まずここに留めておきたいのは、祈りの友への報告なんですね。で、これはこの4章の23節だけではありませんで、例えば14章27節にも、15章4節にも、この報告という言葉が使われています。本当によくほうれん草という言葉があるけど、報告大事ですよね。まず報告し合って、そして本当にそのような形で相談しながら、共に励ましをし合いながら前進していく、そういう意味では自分の置かれている状況をこの知っていただくと、祈り会というのはそういう部分があると思うんですよね。自分の心の課題や家族の課題や、また今抱えているお仕事の課題や、そういうことを分かち合っていく、 で、この迫害時代においては本当に真剣そのものの報告がなされて、そのために基づいて彼らが真剣になって祈ったということを見るんですね。もちろん報告にもいろいろあります。新約聖書の中にもいろんな報告が計18回出てまいります。いい報告もあれば悪い報告やデマもあります。悪い報告や悪い噂は人を混乱に陥れるものですけれども、良い報告は人を立て上げていくところのものです。本当にそうなんですね。良い報告というのは人を立て上げていく。ある夫人がいつも教会のことをよくご主人に話していたそうです。これも一つの報告ですよね。今日はこういうことがあった、ああいうことがあった、非常に楽しげにそのことを話す。で、彼女の口からは決して教会の悪い愚痴は出てこない。で、どうなったか、結果はどうなったか、もう一目瞭然分かりますね。ご主人はそんなに楽しいところ、そんないいところだったら一度行ってみたいと言って心を動かされて教会に来たと。そしてイエス様を信じたという。ある教会においてはですね、牧師先生が家族伝道、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、有名な人の働き16章の言葉ですけれども、その家族伝道ということを一番願うのであれば、あなたは教会の良いところを話しなさい。悪いところも同じ面白いないわけじゃないですよ。本当に賭けだらけの、ね、人たちが集まると場所ですし、牧師も足りないものですのでね、そういうところは目につくところはたくさんあるでしょう。でも良いところは話しなさい、それが近道ですというふうに牧師先生が語りました。事実その教会は家族伝道で成功している教会で、同時にその教会からその先生の時代に30数名の献身者が起きたんですね。もうもちろん天に召されました。私の尊敬してやまない先生の、まあ、教団は別ですけれども、その先生の一人なんですけどね、もう先生がそのようにおっしゃったのは今でも忘れることできないですね。まあ、そういう意味で私たちは良い報告を上手に使って分かち合っていく。もちろん教会においてはですね、祈りともには私たちのつらいことや悲しいことや、また実際に病気のことも、まあ、いろんなことが起こってくるときに、それを分かち合って祈ってもらうということはどんなに必要なことでしょうかね。これは教会の祝福された秘訣だけにとどまらず、そういうことをよくする人は家庭の祝福になっていきますね。やっぱり家庭においても共に報告し合うということが自然な形でなされていると、本当にその家庭は祝福されていくと言えると思うんですね。まあ、ですので家庭が祝福されると教会祝福される、教会が祝福されていくと家庭が祝福される、その鍵は報告なんです。まあ、意外とね、血を分けた者同士であったとしても、それを報告し合わないで、なんとなく分かってるだろうというふうな安易な気持ちでもってね、いたりするととんでもないね、勘違いが後で起こって、ああそうだったのってことになったりするので、その辺は今年は注意したいな、私自身も含めてですけど注意したいなと改めて思うんですね。で、教会においてももちろん本当に、自らのことも含めて分かち合っていく一年でありたい、そういうふうに願うことです。で、もう一つ大切なヒントは何かというと、24節に記されているところですけれども、これを聞いた人々は心を一つにしてって書いてありますね。神に向かって声を上げた。祈りの友、ちょっと寒いようですね。ちょっとつけてさせてください。祈りの友という、あるいは祈りの家族というときには、やっぱり報告も大事ですけれども、心を合わせて祈るということが大事なわけですよね。だから、祈りの一歩のためには心を合わせていく。報告もそうですし、心を合わせていくということが、どれほど必要なことでしょうか。これは今日の教会においても、もちろん家庭においても必要なことです。特に信仰仲間、祈り仲間には欠かすことのできない要素なんですね。この一致が家庭を一つにし、 また愛する兄弟姉妹、クリスチャン的にはですね、聞かれる祈りの一方であるということを覚えたいんですね。皆さん、マタイの18章の19節の言葉ご存知だと思いますね。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。本当にそうだなと思います。あなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。これは主にある兄弟姉妹たち一人一人が互いに、そのうちの最初単位ですけど、2人がイエス様の名によって集まって心を一つにして祈るなら、必ず私の天の父は応えてくださるというふうにイエス様は約束してくれた有名な言葉ですよね。そういう意味で私たちはこの2人というとね、まあ、夫婦もそうだし兄弟もそうだし、それから同時に友人もそうなんですよね。そういう意味で夫婦が一つになってお祈りをするということはどんなに素晴らしいことでしょう。この年に入りましてね、最初の修法ですね、折りをしながら奉仕に励んでくださった一姉妹がね、こう言いました。今年こそ主人と心を一つにして二人でお祈りしていく、そういう年で会いたいと願ってさせていただいておりますというわけで、ね、始まりましたけれど、本当に祝福あれと祈らせられることですね。そしてまた祈る友と一つになって祈る、教会で兄弟姉妹が祈り合う、そういう教会になっていきたい。なぜならば私たちは祈りの霊の家族なんですね。また祈りの仲間である、友であるということを覚えたいと思うんです。続いて聞かれる祈りの一歩のために、2番目に着目しておきたい点は、彼らの祈りの取り組み方なんですね。そこで第2番目に祈りの取り組み方、24節から30節ですけれども、まずその一つは主への賛美です。もし私たちが賛美しつつもなお依然と神よりも問題の方が大きいと思っているならば、その賛美はまだ私たちの魂を揺さぶってはいないし、私たちの魂を引き上げてはいないですね。情緒的に感傷的に賛美は歌えるかもしれませんよね。どちらかというと感傷的に多くの人たちが賛美歌っていいわねっていう時には、一般の人たちがねいいわねっていう時には、どっちかというとそういうふうなところなんですよね。ちょっとムードにしちゃうとか感傷的になるとか、そんな時にですね言われたりする、使われたりしますけどもね。でもクリスチャンにとってはこの賛美はね命ですよ。で命ですから、もし私たちが賛美をしながら、なお賛美をしながら問題の方が神よりも大きく見るとするならば、まだ賛美は私たちのこの中に成就してないんですよね。賛美は偉大なる神様に向かっての賛美です。大いなる神様に向かっての賛美です。その覚悟を持って私たちが賛美するときには、自分の抱えている問題はどんなに小さいものであるかということをよくよく理解し受け止めなければならない。神様はこの私たちの抱えているその問題がどんなに大きくあったとしても、もうそれと押し量ることのできないところの実に偉大な神様であることを私たちは覚えなければならないと思うんですね。愛する皆さん、あなたの抱えている問題は偉大な全能の神、天地万物の創造者から見るなら、なんと小さいものでしょうか。主を賛美いたしましょう。祈りの中で声やメロディを出さなくても賛美はできます。まあそんなことをですね、このコロナの中で私たちちょっと訓練させられたかなって思ったりしますね。一節から三節で皆さんはね、どんなふうにな姿勢で望んでいるんでしょうかね。もちろんこの第一礼拝においては フルに皆さんね、1節から4節みんなで分かち合って賛美をしますけどね、第2杯においては代表者賛美でしょ。そうすると1、2、3賛美してるときにふっとね、私ね思うんですよ、みんなどういう気持ちで賛美してるのかなってねそう思うとね、何やってんの私はってこう自分で返ってくるんですよ。わかりますか。ね、1、2、3って歌ってるじゃないですか。みんな本当に賛美してるのかな、この中でってこう思っちゃうわけですよ、私はね。と思う自分がおかしいなと思うんですよね本来ならそれ一切気にしないで、私自身も1から3節はこの中でね賛美をするわけですよね。そういう思いを自分はこの1節から4節歌う中で貫いてるかっていうことをですね、後でこう、でこう反省させられるわけですよね。それはいい意味でのいい訓練になります。あ、賛美っていうのは声を出すことが賛美ではない、あるいは賛美っていうのはメロディーに自分の気持ちを乗せることでもない、賛美は何よりも主を褒めたたえることなのだ。そして同時にそれが時にはメロディーで乗せていくことであったり、詩として味わったりすることですよね。だからね、本当にね、若い人たちが歌うコンテンポラリーの、ね、歌であったとしても着目してほしいのはそこに書かれている詩なんですよ。その詩に自分の信仰を乗せて、そして詩を褒めたたえていく。メロディーに ついていけなくてもテンポに合わなくても、すべきことは一つ、その詩を通して私たちは一歩でも二歩でも神様、偉大なる神様に近づいていく。それが私の祈りだという受け止め方をさせていただきながら、主の前に近づくということはどんなに必要なことでしょうか。この賛美は私の祈りです、そういう思いを持ちつつ賛美する一年でありたいと思うんですね。これは祈りの一歩ですよ。そして二つ目は御言葉のメッセージです。祈りは呼吸です。神に向かって息を吐き出しますね。賛美を持って吐き出し、一つの息でワンフレーズを歌い切る。時に皆さんね、ブレスが書いてあるじゃないですか。この歌うとね、上の方に五線の上のちょんとこうね、ブレスするところが書いてありますけど、それを無視してね、二つぐらいの小説は一挙に歌うとかいうふうにするのも歌の訓練ですよね。息がどれぐらい続くんだろうと思いながら、もちろんちょっとねそれもあんまり考えすぎちゃうと賛美にならないので、後で振り返りながら、今日は本当に心を込めて主を褒めて与える、でちょっと実験的にこういうふうにしようというふうに、賛美を楽しんでいくということは必要かもしれないと思うんですね。いずれにあれ、この一つの息でワンフレーズを歌い切る、嫌なことや悪しきこと、そういうのを私たちはですね、吐き出すんですね。祈りは呼吸で、賛美を通して吐き出し、祈りを通して吐き出していくんです。で、賛美を持って吐き出す。そうすればですね、新しい聖霊の息吹を私たちはすぐ受けるんですよね。私たちがこの深い息をです、静かに吐き出すと、そして逆に今度はの息をですね、当然な深く息を取るんですね。あまり意識しないと浅い息で終わったりするわけですよね。しかし本当に深い息をする。私は毎朝のルーティンとしましてね、習慣になっているところのものですけども、すぐベッドから起き上がらないで、まずこうやって仰向けになってですね、そして両足をぐっと自分の腕に抱えて持って、この脇に寄せながらずっと吐き出すんですね。で、吐き出すときにまず最初に言うのは、父が私を使わしたより私もあなた方を使わすっていうこの言葉、イエス様ヨハネ福音書のこの21章だったでしょうかね、そこで語っているその言葉を言うわけです。父が私を使わしたより私はあなた方を使わす、 そして息を吐き出して、それで終わってしまうと大体 7秒ぐらいで終わっちゃうんですね。その後8、9って言って大体30秒ぐらいまでずっと息を吐き出して続けるんです。そしてそれが終わってですね、吐き出すと今度息をスッと吐いてきますね。で、それを静かにやっぱり 静かに息を吸い始めていくんですね。でその時に今度はイエス息吹きかけていいたも、なぜか文句になっちゃうんですけど、イエス息吹きかけていいたも聖霊を受けというね、その言葉を思い起こしながら息を吸うんですね。そして聖霊の息吹、聖霊の満たし、そして天国の空気というふうにね、自分にこう言い聞かせながらその息をいただくんですね。そしてその後こうちょっとこの体を動かしながら失礼なことかもしれないけど、最初に祈るのは教会から離れるところの兄弟姉妹たちのことを覚えながら、こう体を揺さぶりながら、体をまた足をこう持ち上げたりしながら、そして起き上がっていくんですね。まあ、それが私の毎日の日課ですね。でそれしないとね、なんとなくね、歯磨きを忘れたような感じになっちゃうので、それが私の今の、自分ですね。もうこれ多分 4,5 年続いてるかなと思うんですね。そういうふうにさせていただいておりますけれども、本当に大切なことです。祈りは呼吸ですので、呼吸のように祈っていく、リルケが祈るようにですね、新しい輝きを持って神の御言葉、輝きを持って神の御言葉が差し込んでくることに、私たちは大いなる期待を寄せていきたいと思うんですね。どうか愛する兄弟姉妹、神の生ける御言葉の新鮮な空気を吸い込んでいきましょう。そのようにして取り組む聖書の言葉は、あなたのうちに生きて力強く働きます。初代教会もそうでありましたね。24節で賛美した後、聖霊によってダビデが聞いたと同じように、今彼らの心に新しい命の御言葉の息が入り込んできて、彼らの魂を揺り動かしました。これが25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。ダビデ自身も聖霊によってこのことを受けて自ら語っているわけです。で同じように、そのダビデの口を通して今もなお私たちに語られているということを信じて、彼らはこのお言葉をいただいて、このお言葉に立つわけですね。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の 国民は虚しいことを企むのか、地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して。そうです、自分たちが矢面に立っているのではなくして、神様自らがこの地の王たちの前に立ちはだかり、君主たちと共に愛集まるところの君主たちに対して、神様自身がそれを受けて立ってくださっているということを覚えながら、このことに心寄せて彼らはですね、祈るわけですよ。まあ、27節からね、28節のところはどういうことが述べられているかということが簡単に書いてありますけれども、その後で29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、主よたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しを、印と不思議を行わせてくださいって、こう祈りを捧げていくんですね。御言葉は祈りに力を注ぐところの油です。私たちはその御言葉の油をいただいてですね、真剣になってお祈りしていく疑いであらせていただきましょう。そうしていくときに、この御言葉のようにですね、力強く前進、教会が前進していったように、私たちも前進しうると思いますね。ぜひこのことを覚えながら私たちは歩んでいきたいと思います。最後ですけれども、もう一度この31節の言葉に心を留めてお祈りをしていきたいと思いますが、最後にマルチン・ルーサー・キングの言葉をちょっと紹介して終わりたいと思います。30節ご一緒に読みましょうか。彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、一度は聖霊満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。はい、このように彼らが祈り終えると、集まっていた場所が揺れ動き、本当に一度が聖霊満たされてというように、聖霊満たされて歩むところの一年でありたいと、そう願うことです。最後に、マルチン・ルーサー・キングの言葉を紹介しておきたいと思います。37歳でね、彼は人生を終えます。まあ、 このですね、殺されてしまうわけですけどもね、まあ、殉教の死と言えますけども、あのね、私には夢があるというね、有名な牧師先生でもいらっしゃいますけども、彼が言っている言葉です。なんかこう自分のことを言っているような感じがしますね。これから先何が起ころうとしているのか私には分かりません。確かに我々の行く手にはさまざまな困難が待ち受けています。しかし私にとってそれはもはや問題ではありません。なぜなら私は山の頂に登ったのです。私はもう何も気にしてはいません。他の誰もがそうであるように私も長生きしたいと思っています。長く生きることにはそれなりの意味があります。しかし私は今そのことに執着していません。私はただ神の意志のままに行動したいのです。神は私に山の頂へ行くことをお許しになりました。そして私は山の向こうを眺めてみました。そこに私は約束の地を見たのです。皆さんと共にあの約束の地へ行くことは私にはできないかもしれませんけれども、今夜あなた方に知ってほしいことは、我々は皆一緒に約束の地へ着くことができるということです。私は今とても幸せです。何も心配しておりません。誰も恐れておりません。私の目は死の降臨の海域を見たのです。こういうふうに、ね、書いてるんですね。もう本当に彼はね、自分の殉教を予測しているように書いてるなと思うんですね。もう本当に人権運動のために立ち上がって、個人の解放をですね、本当に訴えたところの素晴らしい、まあ、考えてみると私が新学生時代にこの方召されてるんですよね。そう思うときに本当に、ある意味で、身近な存在だったんだなと思わせられました。亡くなってすぐ私は、この マーティン・ルーサー・キング、マルチン・ルーサーと、マルチン・ルーターという名から取ってますけどね、まあ、その彼の伝記をですね、彼が書き下ろしたものを読ませていただいたことがありましたけれども、そこからの引用ですけれども、本当にそのように、自分の死期を予感するような、そういうメッセージをこう書いていますよね。でも、そんなことで揺り動かされないで前進していくという、それこそ希望と、また同時に先ほどもしました覚悟ができている器だなということを思うときに、私たちも希望とそういう覚悟を持ってこの1年歩んでいく、特に祈り覚悟を持って歩んでいく、お互いであらせていただきたいと、そう願うことです。御子先生、お祈りいただいて終わりたいと思います。
彼らが祈りを得ると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。恵みの深い天のお父様、この朝の短いひととき、あなたの前に私たちをそれぞれのところから引き出してくださいまして、導いてくださいましてありがとうございます。本当に初代の教会がその迫害の時代の中にありながら、本当に心を一つにして、共に祈り合っていた姿をに、もう一度このコロナ禍の時代にあってある私たちにも大きなチャレンジを与えてくださいました。ありがとうございます。また本当に、神様、あなたが本当に最後に、その偉大なる牧師を通して与えてくださったお言葉は、本当に私たちに大きなチャレンジを与えることでございますが、本当に神様、山の頂に立って、神様、本当に主の降臨の輝きを見続けるという、神様、そのような思いを、意識を持って日々の生活を送ることができますように助けてください。本当に、短い一日の中にもアップダウンがありますし、また長いこの私たちに与えられた人生の中にも、本当に山あり坂あり谷ありの人生でありますけれども、常に降臨されるところの主の再臨のその輝きに私たちは希望を置いて、ちょうど賛美もしましたけれども、いろんなところを通らせていただく、その中に主が 同行してくださって、信仰の強を与えてくださって、弱い足をにも一歩一歩本当にすがりついていくときに助けてくださるお方にしがみつきながら、どうぞもう一度来るよっておっしゃってくださるお方に希望を置きながら、どうぞ与えられた一日を、与えられたこの22年を、また与えられたこの生涯の歩みを全うできるように力を与えてくださるようにお願いいたします。祈りの本当に足りないものですけれども、どうぞこの年、どうぞ朝に夕に祈ることのできるどうぞものとしてくださり、聖霊様が本当になかなか動こうとしないところのこのものをどうぞ祈らせてくださり、本当に祈りの場所に導いてくださることを心からお願いし、またこの1年過ぎた時に、ああ神様あなたの助けを持ってできましたと言えるような、どうぞ1年となることができますように、幸いなこの朝の礼拝を心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。
この配信を最後までお聞きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いいたしましょう。